2017年の対抗節アドベントが今日から始まりました。クランツやリースが飾られ、いよいよクリスマスを迎えるのだとワクワクしてきます。教会の暦では今日が1年の始まりになります。お正月のように何か盛大に始まりを祝うようなことはしませんので、いつの間にか始まってしまったという感じになるかもしれません。しかし、実はとても大切なのです。始めというものをしっかりと心に留めることは極めて重大です。週報の投資ナンバーも1となりました。始めというものは終わりとついになっています。当てどもなく始まるものではありません。先日も申しましたが、いわゆる円環的、循環的、ぐるぐるぐるぐるとこう回っていくような世界観ですと、確かに始まりもなく終わりもない、そう言えるでしょう。しかし聖書はそう言いません。始めがあり、終わりがある。今日は、世の始めに思いを馳せる日です。聖書は、この世が、この世界が、いつの間にかわけのわからない成り行きでできたのではないと、はっきり宣言します。いつの間にか、たまたまできた、存在していたというのを、偶然ということもできるでしょう。私たちは日常生活の会話の中で、予測しない出来事に遭遇したら、偶然にもと言います。ばったり懐かしい人に出会ったりすると、あら、ここで会うとは奇遇ですね、と言います。奇遇と偶然、同じでしょうか？ちょっと違うでしょうか？奇遇だねっていう時の奇遇、辞書で見れば思いがけず出会うこと、不思議な縁で巡り合うこととあります。不思議な巡り合わせと言いましても、何かわからなくても何か引き合わせるものをどこかに感じている、そう言えるでしょう。それに対して偶然というものはもう少し冷めた響きがあります。やはり辞書で引いてみますと、そうなるべき必然的な理由が考えられないのに、あるいは何の因果関係もなく予期しないことが起こること、そう出てまいります。必然的な理由が考えられず、何の因果関係もないのに予期しないことが起こったときに偶然だというわけです。この辞書の説明からわかることは、偶然の対極、反対側にあるものは必然と言われるものだということがわかります。偶然には必然的な意味がない。何の因果関係もない。そういう意味で予期しないで起こるときに偶然というわけです。どうもこれはやや重箱の隅をつつくような議論になっているように聞こえるかもしれませんが、始めがあるということは、それは理由もなく偶然によるのではないということです。はっきりとした理由、意思がそこにあるのだと聖書は一番先に宣言していると言えると思います。先日ご紹介したイザヤ書の言葉にもありましたが、あの出エジプトの使命を与えるときに神はモーセに、私はあると 名乗られたお方が、イザヤ書ではその私があなたたちを作ったと言い、だから最後まであなたたちを担うのだと言われていました。始めということには意志がある。もうちょっと固い表現使えば、人格がそこには伴っている。それをちょっと砕くと、心があると言えるでしょう。偶然には人格も心もありません。たまたまなのです。成り行きなのです。この違いは、ただ言葉遊びのようにして頭の中だけで考えていても何の意味もありません。世の始めがある意志を持って、心を持って始められたということは、自分という一人の人間の人生もたまたま始まったのか、ある意志を持って心を持って始まったのか、それによって自分の生き死にのありさまが変わってくるのではないでしょうか。もう一度創世記に戻りたいと思いますが、世の始めに何があったか、それは作り主が混沌に対して光あれと言われたというのです。聖書では世が始められる前の状態を混沌という言葉で言い表しています。前にも一度お尋ねしたことと思いますが、皆さんは子供たちに、特に思春期を迎えた子供たちに、混沌ということをどうやって説明なさるでしょうか。難しいです。中学校1年生ぐらいの子を想定してみてください。ね、混沌って何って聞かれたときに何と答えるでしょうか。どのように説明をなさいますでしょうか。できるだけ分かりやすく伝えようとするときに、もうこういう困ったときには何を置いても辞書を開くのがまず、第一です。皆さん辞書は大事にしましょう。電子辞書でも、昔ながらのこのぶっとい広辞苑でも何でも結構です。日本大、国語大辞典でも結構です。辞書っていうのは本当に大切ですね。混沌、国語辞書で開けて調べてみますと、一般的な意味の前にまず不思議ですね。聖書の宗教的なというところで、聖書の世界の混沌という話が実は先に出てくるんですね、丸一で。で、丸二のところで、大辞林にしても大辞典にしても明海国語辞書にしても、三省堂にしてもみんなそうなんですけど、丸二のところにこうあるんです。入り混じって区別がつかず、はっきりしない様。入り混じって区別がつかず、はっきりしない様。これを混沌というふうに辞書は説明しております。これもう少し分かりやすく例えを持って表現できないだろうか。皆さんでしたらどのようにこれを中学校1年生ぐらいの子どもに分かるように例えてお教えになるでしょうか。私は色を使います。絵の具です。パレットの上に色を皆さん出して絵を描くことをしますね。まあ、油絵でも水性画でもいいんですが、色をパレットの上にこういくつも何種類かこう出しながら、例えば風景画を描くにしても人物画を描くにしても、その描きたい、描き出したい色を合わせてこういきますね。いくつかの色で合わせて、あ、これかなと思うのをこの 画用紙やキャンバスに載せていくわけです。そうですね。でそれがうまくいきますと見事な絵に完成していくわけです。私たちはこのプロの画家たちの絵画を見てこうやはりこう心を動かされることがありますね。美しい透明感のある絵もあればなんかこう激しいものもありますね。こう絵の具をまるでこう投げつけるようにしているようなものもあります。でそういうこの美しいあるいはこうインパクトのある一つの作品としての絵ができるわけですが、がなんです。混沌という時にはその色がぐしゃぐしゃにこう混ざっていってしまうわけです。ある目的を持ってこの夕日の赤を描き出したい。モネだったらあの睡蓮のあの水の色を描き出したい。というので、青と緑と何とかをこう合わせてこれをこの色ってならわかりますよ。しかし意味もなく目的もなくただ色をぐちゃぐちゃいろんなものが合わさっていく。最初はマーブル模様になるでしょうけれども、でもそれがぐしゃぐしゃに色が混ざり合っていく。混沌というのはそういう意味も目的もなくただ色が混ざってしまった、そういうありさまとしてイメージすることができるのではないかと思うのです。皆さんやったことあるかもしれませんが、いろんな色をパレットの中に出して最後えーってこう混ぜるとどんな風になるかというとですね、なんかね茶色っぽくなるんです。黒ではないんですね、これが黒ではないんです。茶色っぽいなんかこうあまり綺麗な色とは言えないものになってしまいます。混沌をどう表現するか、音楽の好きな方は音で表現することができるでしょう。音は波長によって変わるわけです。いろいろな音が合わさってハーモニーができる。あるいはいろんな音色がありますね。オーケストラが一番わかりやすいです。バイオリンの音色があれば、ね、木管楽器の音色もあるし、金管楽器のトランペットたちの音色、シンバルやいろんな音色があります。でしかもそれに音階がついていくわけですね。音もその組み合わせが見事にうまくはまると美しいハーモニーになるわけです。しかもそれに音色が加わりリズムが加わり旋律が加わっていくときに私たちは本当に心から感動する音楽という作品を味わうことができるわけです。作曲家たちは楽譜を見ながら、彼らの想像力ってすごいですね。だって楽譜見てそこにまあもちろんピアノかなんかやりながらでしょうけれども、こう音をこう書き落としていくわけですね。そうするとこの音とこのトランペットのこの音とこのチェロのこの音がこうなってこうなってこうなっていくっていうのを頭の中で作っていくわけですから、すさまじいものだと思うんです。大したもんです。で私たちはその見事な調和、あ、このうんちくをこう教えてくれる人に聞くとよくわかるんです。バッハのこのオルガン曲聞いてても、実はこの低音の音はですね、これこれこういうことを表していてということがあるわけです。あ、なるほど。そしてそれがこう知れば知るほどに深い味わいをそこに、醸し出していくわけです。見事です。そこには低い音がある意図を持って、ある意味を持ってブーとかですね、この通奏低音のように響いてくるわけです。高い音が上から響いてくるのはまるで天使の声のように聞こえてくるわけです。時には やや不協和音のようなものは人間のうめきのようなものとして描き出されてくる。それを作曲家たちはちゃんと一つの全体像を持って組み合わせを持って意図を持って考えを持って組み立てているではありませんか。音というものを使いながら。しかし混沌になったらどうでしょうか。現代曲なんか聴いてますと、もう不協和音の塊のような現代の曲があってですね、これ聴くの大変だなっていうのが時々ありますね。でも、あの現代曲のすごい不協和音が響き渡っていくのは、ある意味ではこの世の、それこそ混沌としている様を表そうとしているのかもしれないと私なんかは思えてきます。で、本当に混沌とした音の、姿というのはもう聞くに耐えないのかもしれない。もう音楽というよりは騒音になっていくのでしょう。つまり何を言いたいかと言いますと、混沌というものには調和とか意味とか目的とか秩序というものがないのです。何の意味もなく、何の意図もなく、価値もなく、ぐちゃぐちゃにある。混沌を一言で言うならば、それは虚しさと言ってよいと思うのです。虚しさ。始めというものを与えられた全能の神は、混沌に対して光あれと言ってこの世を作ろうと意図された考えがあるんです。この世界が意味を持ち、目的を持ち、存在する理由を持っていく、秩序を持って存在するものであることを光あれというこの一言に言い表されたと言える。この世は断じて虚しいものではない。この作られた世界は良かったと繰り返し創造物語において語られている通りです。これを詩編詩人第19編の詩人は次のように見事に歌っています。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことなく、語ることなく、声は聞こえなくとも。その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこには、神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は花婿が天外から出るように、勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てをいでたち、天の果てを目指していく。その熱から逃れうるものはない。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きは誠でことごとく正しい。金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも、蜂の蜜の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けます。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば、思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか、私の口の言葉が身胸にかない、心の思いが見舞いに置かれますように。主よ、私の胃は、私の贖い主よ。一気に読ませていただきましたが、はじめをもって作られた神は、神の この世界は神の栄光を表し、調和に満ち、神の秩序に守られ、それを守る人も心に喜びを、目に光を与えられる、そういう世界だと歌っているわけです。ことごとく良いものとして作られていた。しかし、その世界も創造の冠と言われる人間のおごり高ぶりによって破壊され、人は思い背きの罪に支配されるようになってしまった。それは言うなれば、せっかく神が光あれと言ってその混沌に退くように秩序を与えたもうたのに、その混沌に自らそれを引き込み、飲み込まれようとしているのに等しい。世界も人も、自らの存在の意味や価値を見失い、進むべき目標もわからなくなり、自らがどんなに尊く素晴らしいものとして作られてあるのかをもう認めることもできなくなる。それは自分自身のことばかりでなく、何よりも他者に対して、その尊厳を認めることができず、自分のためにその人が使えるかどうか、この組織が、この国が使えるかどうかだけを考えていく。使えなくなればおさらばする。そこには人格などというものは考えられず、互いに自己目的に利用することだけを追い求める世界が生まれてきている。そういう意味での自己目的という目的を果たすならば、果たせたならば、充実した人生だったというふうになってしまう。しかしそこにいるのは自分一人であります。自己満足している自分しかそこにはありません。分かち合う者がいないとすれば、満足してもそれは虚しいものではないか。その終わりは虚しさに支配される。混沌に飲み込まれていく死と滅びとなっていく。世だとか世界だとか言っても正直ピンとこないかもしれない。歴史を学び、世界の悲惨な状況に飛び込んでいき、シリアに行き、ミャンマーに行き、世界の各地に自ら足を運び、その悲惨さの中に立って直にそれに触れていくのであれば、わかるかもしれません。しかし、平凡に平和に生活している者が、いかにこの世界の抱える虚しさを感じ取ることができるのであろうか。それは世の始めは、私たちにとってはこの地上の始め、誕生の時と重なっていくことを覚えることによるのではないか。人生の始めが与えられている。それは偶然なのか。あなたがこの世に生まれたことは、あなたの人生は偶然の産物なのか。聖書は我々に問うてくる。存在せよとの意志が働いていた。私があなたを作ったというお方があると聖書は告げてくる。その意志とは、深い愛と愛に満ちた意志だ。だから、その存在はたまたま発生した命ではなく、限りなく尊く意義と意味と価値を持っている。その命には生きるための秩序も与えられている。その秩序を大切に生きるときに、詩編詩人が歌っていたのと同じ大きな幸いと喜びが得られていくというのです。しかし実際には、自分の始めに思いを向けることもしないで、自分は自分の力で生きているのだとばかりにおごり高ぶり、一緒に生きる周りの人のことも目に入らなくなってしまう。 目の前のことばかりにとらわれ、利己的になっていってしまう。一時的な満足を得られてもすぐに乾き虚しさにとらわれ、そこからもがいてもがいて抜けようとするけれども、また何か別のものを手繰り寄せようとしてしまう。世界も、私という一人の人間も、同じであることに気づかされるのではないでしょうか。自力では、その虚無の泥沼から脱出できないこの世のために、私たち一人一人の人生のために、神は一人子を世に遣わし、全く罪の許しによる新しい始めを与えようとしてくださった。マルコによる福音書は、創世記のあの始めという言葉に重ねるようにして、イエス・キリストの福音の始めと言って、福音を語り始めるのです。つまり、イエス・キリストがお生まれになる、この世においでになった、それは新しい始めが与えられているということである。これがクリスマスの出来事だ。世界の始めがあり、おごり高ぶって混沌の虚しさに飲み込まれようとする、この世を救おうと神は御子を送り、永遠に神共にいましたもう御国へと招くため、新たな始めというものをクリスマスの出来事として与えてくださいました。これは私たちの人生でも同じです。私は初代の牧師であられる山本圭司先生からのスタイルを受け継ぎ、葬儀の式台の表紙に、その方の誕生年月日と昇天年月日の間に受洗年月日を入れることを継承しています。誕生日、受洗年月日、昇天年月日。地上に人生を与えられた最初の初めが誕生日であります。尊い誕生日です。神の愛に満ちた意志がそこに働いて、生まれいでよと言って生まれたんです。全然覚えてないけど。しかし、私たちは、おごり高ぶり、滅びへと突き進んでいく。その私どものために、キリストとの出会いを与え、ついに、あの洗礼をもってして、終わりと新しい始めが与えられたわけです。キリストと共に葬られ、つまり終わるんです一回。そしてキリストと共に蘇らされていく。新しい始めが受洗年月日となるのです。その始めは、永遠の御国へと向かうわけで、ついにこの地上の旅路を終えて、旅立ちの日としての聖去年月日が来るわけです。対抗説は、世の始めから、キリストの到来による新たな始めへと向かう世界、世の歴史と、一人一人の人間の歴史の実相というものをしっかり見つめる時であります。世界をちゃんと見ましょう。世の始めから一体何をしてきているのか。歴史を学ぼうではないか。そしてその中でいかに神が介入し、その滅びへと向かう歴史にもう一度新しく始める始まりをいかに与えたものなのか。同時に、私たち一人一人の人生においても、自分の誕生日は、自分の記憶にはもちろんないけれども、しかし、一人の人間として自分が深い慈しみを持って作られ、始めを与えられたものが、 キリストに出会い、新しい始めを与えられてくる、この私たちの洗礼にまで至るこの歩みを深く思う時でもあります。この間、世に対して、またこの私ども自身に対して、いかに神の忍耐の深さと慈愛の深さがあるのかをしっかりと見据える時であります。主なる神は、新しい始め、福音の始めを備え、その出会いへと導き、待っていてくださる。なんとありがたいことか。そうであるならば、私たちも私たちに出会うように導かれたあの人、この人に対して忍耐強く、根気強く、永遠へと向かう始めがあるということを、そのために神の御子が世においでくださったことを、その御子が十字架にかかり、私たちのすべての罪をあがない天の御国にまで伴い導いてくださることを伝え続けていきたい。そう願い祈るのです。